美容ライターの長田アンナです。今日のなんかなんかコスメではたまにお届けしている、インタビュー企画で、はるばるスウェーデンにズームをつないで翻訳者の久山陽子さんにお話を伺いました。すごく厳しいスウェーデンの冬を、心地よく暮らすためにどんなことに気をつけているのかという暮らしの知恵でしたり、あとは久山さんが最近翻訳してとてもヒットしているスマホ脳を読んで、どんな風にご自身はスマホと向き合っているのかなとか、あとはスウェーデンの子どもたちはルッキズム、見た目差別についてどんな教育を受けているのかなど伺ってみたいと思います。途中私のパソコンのメールの通知音が鳴ったりしてちょっと聞き苦しい部分もあるかと思うんですけれども、ぜひゆっくり聞いてみてください。ではではでは、久山陽子さんをゲストにお迎えしています。久山さんは、大学卒の英文学科卒業をスウェーデン大使館商務部勤務を経て、現在はスウェーデンに在住で、はい、私は北欧ミステリーがとても好きで、久山さんがすごく素敵な作品をたくさん訳してくださっていて、
そう、長田さんとのね初めての出会いはツイッター上で、長田さんがいつも北欧ミステリーについてつぶやいてくださっていて、それでつながって、でなんかイベントとかでねちょっとお会いして、
翻訳ミステリーのイベントで初めてお会いしたかったですね。
ですよね。
でその後なんか同じ北欧語編集、北欧語翻訳者の、渋谷さんと一緒にイベントもやったんですよね。
あ、ひだにさんね、
ひだに玲子さんと一緒に。
うん、そう、そう、なんかちょうど、2000?
去年じゃない
？2019
年。おととしか
、もう。
はい。
なんか私が初めて の著書、スウェーデンについて、ね、子育てエッセイを出した時に、
長田さんも保育園に待機児童はいない、
はい、スウェーデンの保育園に待機児童はいないってやつですね、はい、でそなんか多分1日違いとかで長田さんも、うん、あれ1冊目でした？
もう1冊目です、はい、あ、そうだったんだとか言って
同期確かに1日違いとかで、
はいはい、
ああそうなんだと思って私もすぐ買って、
はい、
読んだらすごい良かったっていうか、すごいなんかスウェーデンから私が伝えたいと思ってることと、
は
い、あ、日本でもちゃんとこうやって考えてくれてる方がいるんだって思って、でしかもすごいね本たくさんの方に、
ありがとうございます、
ね、読んでもらえてもう嬉しいなって、なんか勝手にす
ごい。スウェーデンから久山さんが日本の女性に伝えたかったことなどを、伺っていければと思います。今スウェーデンは冬、ど冬？
はい、真冬、ど冬、真冬。真冬です。雪もすごい、スウェーデンって言ってもね縦に長いのでいろいろなんですけど、うん、私の住んでるとこちょうど真ん中辺ぐらいで、今すっごい雪積もってて、今日も、マイナス10度いると思うんですけど、そうでもちゃんと毎日体を動かさないとすごい鬱っぽくなるっていうのが分かったので、どんなに寒くてもスキーウェアを上下着込んで、外にウォーキングに行ってます。今日も今行ってきて、
1回にどのくらい歩くんですか？
長くて30分かな、 なるべく毎日やりたいので1回1回は、うん、そんなにないんですけど、仕事の前とかに大体、うん、
一人で
一人です、うん、
人なんか音楽とか聴きながらですか？
うん、なんかあの YouTube のなんか聴きたい、あのタロット占いとか聴いてるかも。あ、今日もいい日だとか思って、あ、今日もいい日だと思いながら。
でも日本語、
福岡語、うん、あ、うん、それ日本のやつ。
そうなんだ。なんか日本の冬とどんなところが違います？久山さん、出身はどちらですか？
出身は兵庫県で、うん、で最後はあの東京で働いてたんで、うん、そんなにやっぱり雪には全く慣れてないとなんですけど、うん、こっちに来てやっぱりなんか最初はこう東京で使ってたような靴とか無理やり履いてたり、うん、それは無理ってことが分かって、今はもうすっかりなんかスノーブーツにこうなんか鋲のついた、
うん、
ようにこうガシガシガシでこう画鋲みたいなのがいっぱいついたこうブーツにさらに履かせられる感じみたいなのがあるんですけど、それをつけて歩いてて、うん、なんかもうね、本当東京で使ってたお洋服とか使えない靴も全然冬は。
みんな外はスキーウェアみたいな服で歩いてて。
そうですね、ここはもう地方都市なので、 あんまりおしゃれとかよりも実用性をみんな重視して、でも本当でもスキーウェアをちゃんと着てたらマイナス10度でも全然快適なので、すごいお散歩好きになりました。寒い中でもむしろなんかこうむしろこう気持ちがシャキってする、冷たいと空
気が、確かに頭がスーンってしてちょっと
す
っきりしますよね。
なんか慣れましたね、そういう意味では。
日差しとかはどうなんですか？日照量が少ないの？
そうね、ミステリーを読んでても、暗い暗いっていう話がすごいと思うんですけど、ね、逆に夏は日が沈まなくて夜でもね明るいみたいな。
何時ぐらいに暗くなるんですか？
夏だと、まあ本当に夏至の時は真っ暗にはならずにまた明るくなってくるって感じで、なんかよく小説を訳しててもなんか、今これ夜8時のはずなのになんで太陽が照ってるんですか、暗くじゃないですかみたいなツッコミとか入るんですけど、構成の方がいやいや明るいんですみたいな。だいぶ違いますよね、その辺は。冬は辛いのがやっぱり辛い、寒いことより。
なんかインテリアとかでなんかマリメッコとかなんかいい明るい柄とか色がすごい多いのは、そういう冬の時もお家を素敵にして心を明るくするためみたいなことって本当なんですか？
あるでしょうね、ポップな色合いを取り入れてっていうのは ね、やっぱり冬は家の中にいる時間も長くなってしまうから、みんなやっぱり、いかにして家の中でちょっとでも気持ちを盛り上げるかっていうのは考えてて、一番多分みんなが使ってるテクニックとしては多分キャンドルを灯す、部屋をわざと、暗いままにして、キャンドルをいくつも灯してすごく気持ちが落ち着くし、なんか雰囲気もすごい。私もなんか日本から来てなんかやっぱ火事になるのが怖くて全然キャンドル使ってなくて、で、だけどなんかやっぱり去年やコロナでもうどうしてもこう外にもう本当に出ない生活でもうこれはいかんと思ってついにキャンドルを灯し始めて、でやり始めるとやっぱりすごい、あ、やっぱりいいなって思いますね。なんかこういっぱいいろんな高さのキャンドルとかを組み合わせてテーブルに置いたりとか、
素敵。
よかったらね、ちょっと火事には気をつけてもらってぜひ取り入れてほしい。
ちょっと時間が変わりますよね、感覚がね、ゆったり感が。 そんな、徳山さんが最近翻訳された北欧式インテリアスタイリングの法則、これは売れているみたいですね。
そう、なんかこの間の JWEB の人気番組の、グッドネイバーズさんでも、私ともう一人インテリアデザイナーのつくえ、スウェーデンに住んでいるつくえさんっていう方と二人で訳したんですけど、つくえさんにその番組にゲストで出ていただいて、でその後すごい売れてて、さすが JWEB さんありがたいね、たくさんの人に聞いてもらえたみたいで。
福山さん、もともとインテリアにも興味あったんですか？
そうですね、
なんか素敵な、今モニター越しに素敵なお部屋が見えて。
あ、本当ですか、ありがとうございます。そう、でもまあそうですね、なんか取材とか結構してた時期があって、なんだろう、だいたい北欧のインテリア取材っていうと、日本からしない取材班が来たりして、だいたいストックホルムとかコペンハーゲンとかのそういう首都、でどうしてもアパート、アパルトメントっていうのかな、なんかアパートの取材が多いです、多いと思うんですけど、うちは地方都市なので、一軒家がメインの取材をしていて、それってちょっと珍しいというか、こちらでは古い家に住むのが方がかっこいいという感じなので、農場とか買って改装して住んでらっしゃる方とかもすごい多くて、昔の村の学校とか、そういうお宅を、取材して、結構そうですね、何回も一時期やってましたね。ただ私自身としてはなんかもう本当にもう、素人インテリア、素敵なお部屋には憧れるけど、そんなどうしていいかよく分かんない人だったんですけど、この本、
法則ですもんね、
すっごい勉強になって、
中でも特におすすめの法則とか実際に取り入れてみて、これは良かったっていうのってありますか？
なんかすっごいやっぱりテクニックが載ってる本で、色使いから光の使い方とか、いろんなサイズとか材質の雑貨をこうやってどうやってこう並べるかとか、もう本当に細かくテクニックが載ってるんですけど、まず第一章で、あなたはなんかインテリアに何を求めますかっていう問いかけがあるんですね。第一章だからテクニックは全然載ってなくて、こう文章ばっかりで、こうなんかあなたが一番好きな部屋、あなたが一日で一番好きな時間、どういう雰囲気を求めますかっていう問いかけで始まって、そうで、私そんな考えたことなくて、問われて考えてみて、なんか ベッドが好きかなって、一日の最後にちょっとのんびりできる時間 で、ベッドルームが好きだと思ったので、なんかそれからちょっとベッドカバー新しく買ってみたりとか、クッションももうちょっと増やしてみたりとか、で私自身はなんかベッドから出たもう忘れてそのまま一日始めてしまう人なんですけど、夫がなんか普段別に全然整理整頓得意なタイプじゃないのに、イタリア育ちだからか、ベッドだけはピシーって毎朝綺麗にやってくれて、綺麗にこうベッドカバーとかかけて、クッションとか全部綺麗に並べてくれて、でそのホテルみたいな綺麗なベッドに飛び込む瞬間の至福みたいなのってなんか格別なんですよね。どうせ寝るから一緒じゃんとかって私は思ってたんですけど、なんかその瞬間の幸せはちょっと特別だなと思って、それでやっぱベッド入ってからもやっぱりシーツとか、なんか今まで別にイケアで、シーツなんか白ければいいやと思って適当に買ってたんですけど、なんかもうちょっと肌触りのいいやつとか買ってみようかなって思ったりとか、ベッドサイドテーブルのいつも物が山のように載ってるのをなんかもうちょっと気持ちよくしようとか、いろいろそういう風に考えていって、でなんかベッドの上のクッションとかもカバーをね、定期的に洗うんですけど、 いっぱなしじゃなくて、こうアイロンピシーってかけて、こうあの端っこのところとかピシーってしてるとすごい綺麗じゃないですか。でこうなんかあのやっぱ表面のシワが取れるとなんかすごい光沢も出るし、光が綺麗に反射するんでしょうね。アイロンって楽しいとか思って、でなんかスウェーデンってあのアイロンとかお洗濯をするための部屋がだいたい家にあって、で昔は多分外にあったから洗濯小屋っていう名前の、
うん、
あそう洗濯小屋っていう名前なんですけど、今家の中にあってこう一部屋あの洗濯機とか乾燥機とかアイロン台とか置く、まあ、本当にちっちゃな、まあ、誰も入ってこないし、あの一番お金かけてない、ね、棚とかも一番安いタイプの部屋なんですけど、なんかそこでアイロンかけてるのがすごい幸せ、幸せだなと思って、なんか私この部屋を改装したいかもとか思ったりして、誰も来ないのに
内緒の部屋だ。
なんかそれまではやっぱりおしゃれにするとしたリビングとかキッチンとかね、そういうお客さんが来る部屋じゃなきゃってすごい思ってた部分があったんですけど、あれでも私の幸せは多分その部屋にはなかったんだっていうことに気づいて、
なんか報告以前にちょっと自分と向き合って本質的なところを探るって結構、
まずは自分を知る、
あ
いろんなテクニックを使っていくっていうものなんで、なんかすごい気づきが多かったですね。佐田さんだったらどうですか、どの部屋のどんな瞬間が。
でも私もすごい忙しい時とかはやっぱりなんか楽しみがなくなるので、せめて寝る時間だけでも癒されたいと思って、なんかカバーを自分が好きなあの花鳥風月のウィリアムズ・モリスにしたり、となったっけ、なんか低反発のいい枕にした
り、
寝床は大事です。
やっぱり忙しい人はみんなそこに行き着くのかもしれない ね。そう、私もウィリアム・モリスじゃないんだけど、めっちゃ花柄のベッドカバーで、あのっていうか日本であんまり有名じゃないけど、ヨーロッパでは結構セレクトショップにあちこち置いてて、オランダのブランドでなんかピップスタジオっていう、今度リンク送りますなんかねすごいいろんな花柄ヨーロッパでは人
気。後でググってみよう。なんかそう、最近その忙しいといえば、すっごいなんかブートキャンプやってたんだ。
そう。
なんかどう勉強と。
はい。あの仕事は、高校で週2回日本語を教えてるのと、あと日本向けにそのいろんな本を訳してる。でプラスなんかそのスウェーデンで、あの先生をやるにはあのちゃんと教職、先生の資格がいるっていうことにあのなって、なんか大学に通い直しをさされていて強制的に、でもう6年ぐらい前からやってるんですけど、今やっと最後 の一番最後のなんていうかな、授業コースっていうのかな、科目にたどり着いて、であのそう、まあ、普通にみんなフルタイムで働いてて、で大人でも結構大学に通う人こちら多いんですけど、 100% 仕事しててプラス 50% 大学とかなので、あのやっぱ夜とか週末とか
大変
やってなきゃいけなくて、本当にそれだけに集中してましたねこの冬休みも。
もうすごい翻訳してる冊数も多くないですか。
多い、すごい多い、ね、なんか怒涛のように、
並行してやってるんですか。
並行して、あのそうですね、なんていうのかな、普通に訳してる作品が一つと、ちょうど初稿って言って1回目の構成が返ってきてるやつと、再稿って言って2回目の構成が返ってきてるやつと、であとそうね、その出るまだあの版権が決まる前に、あの私が まずリーディングって言って本を読んで、出版社の人に検討してもらうように本を読んで、その内容をまとめるのを書いたりとか、あの してるので、まあ本当4冊ぐらいです。
時間じゃ足りなくないですか？
足りないです。今もうね、大学さえちょっと終わってくれた
ら。オンラインなんですか、授業は？
今は全部オンラインですね、大学、スウェーデン中。
でもそのなんか全部基本的には机に向かう仕事も勉強もじゃないですか、
そうそうそう。
そのどうやったらブートキャンプできたんですか？
なるほど、そうね、あのね、これもやっぱり、私最近訳した本でスマホのっていう、スマホとのちょっと付き合い方を考え直してくださいっていう本、
はい、拝読しました。
ありがとうござい
ます。ね、これこそめっちゃ売れてるよね。
これそうです、一番売れてますね。私が訳したものの中で、これを読むと、まあ、スマホもまあ大事なんですけど、私の場合明らかに運動不足で、すごい一時期なんか、PMS とかがひどくなっちゃって、もうなんか人格変わるぐらいになっちゃって、でなんかまあでも年齢的なものもあってしょうがないのかなみたいな、半ば諦めてた部分があったんですけど、すごい日常生活にも支障がねやっぱあるので、でそれでこの本に出会った時に、なんか運動すると鬱とかストレスに強くなるっていうメッセージもすごく込められていて、でもう読んだ翌日からさっき言ったウォーキングに出るようになって、ほぼ毎日なるべく行ってるの でそれでね、本当治りました、その PMS。すっごいいろいろ辛かったんだけど、これは全部治ったので本当おすすめです。で運動、まあ、ストレスだけじゃなくて運動した後に、すごい集中力が高まるっていう効果もあるので、なんか仕事の、まあ、途中とかなるべく仕事の前半の方でウォーキングに行って、そこ後半すごい集中できるように、転換をして必死にブートキャンプ。しかもその時に
どう？やらなきゃって思うと机に張り付いちゃいそうだけど、逆に離れた方がいいんです
ね。そう忙しい時ほど外に出た方がいい。でしかももう最後の1週間もう一番必死だった時にすっごい大雪が降っちゃって、こっちでなんか軍隊が出るぐらいの騒ぎになるぐらいの大雪で、で我が家も雪かきしないと車が出せなくて、子供を学校とかに送っていけないので、もう朝からもう1時間雪かきとかして、もう汗だくになってでシャワー浴びて、なんかこうアフタースキーみたいな感じでこう心地よい疲労感に包まれながら、それでまだ朝8時半なんで、そっから仕事みたいな。でもね、逆にそうやって無理にでも運動した方が良かったんだと思う。
では真似しよう。
ぜひぜひ。そう、忙しいからってパソコンに張り付いてって余計にこう生産性が
上がるかもしれない。と今その話が出たんで、ハンセン博士、スマホのを福山さん訳して大ヒットしてるんですけど、なんか私は結構スマホすっごい見るタイプなので、
そっか、
目が痛いっていうか、
目が痛い、
もう読むのが怖かったんですよ。だって行動様式を全否定される
ないから、日常が崩れるみたいな。
だから怖かったけど、でも福山さんが訳したしって思って読んで、
ありがとうございます。どうでした？なんか
アプリを消してブラウザでアクセスするようにしたり、アプリをノンスクロールもしなきゃ届かないところに。
なるほど。すぐって。
あとなんかスマホを見たいけど、なんか好奇心がなんか前のめりなだけなんで。なんか軽く読める、なんかなんていうかな、ちっちゃい新聞みたいなのとかを手元に置いといて、ちょっとスマホ見たくなったらそっちを読むとか、軽い文字をなんか手元に置くっていう、最近はしてみたんですけど、
素晴らしいテクニック、私も真似してみよう。それ
福山さんはもともとスマホとの付き合いはどうだったんですか？
人並みにやっぱり SNS っていうんですか、 Facebook とか かツイッターとかをやってて、前はやっぱり、ね、あのツイッター投稿したらあどれぐらい、ね、あのハートついたかなみたいな感じちょくちょくチェックしちゃってでなんかあんまりついてなかったがっかりしたりちょっとバズったりしたらすごい嬉しかったりとか一喜一憂してそういうこと でなんかでもこの本を読むと、まあ、でも それでやっぱりすごい仕事中に集中もねなんか何回も遮られるし、あのなんかそっちに気がいっちゃってすごく生産率悪かったと思うんですけど、この本を読んでなんかその期待どれぐらいついたかなとか、うん、あのそういう期待であの脳みその中でドーパミンができてて
報酬系をね、
そう報酬系それが気持ちいいんだっていう仕組みを知って、なんだ私別にそうか単にそれだけのことかって思うと、うん、なんかすごい冷めちゃってなんかもうあんまり人の反応とか気にならなくなっちゃって、なんかあの食べ物でも、うん、あの本当に食べたいからっていうよりはこう目の前に美味しそうなものがあると、うん、ドーパミンが報酬系が出て、うん、あのついついどんどん食べてしまうって同じまあ仕組みって書いてあったので、うん、なんかそれ以来なんか食べ物とかを見てもあ私別にこれを本当に食べたいんじゃなくて、なんか脳に支配されてるだけなんだ
賢者
そう、なんかそう思うとすごい冷静になって、うん、もう一口っていうのがなんかこれ別にいらないんじゃないかみたいな、
すごい理性すごい
なんか自分をすごい冷めた目で、
へえ、じゃあスマホをそのなんか仕組みに気づいただけでスマホ見る時間が減った、
あんまり興味がなくなっちゃって SNS に、
仕
事柄本当はやった方がいいんだろうなって思いつつ、ね、なんかねこの本のまあメッセージとしては別にスマホ自体が悪いっていうよりは、うん、スマホは本当に便利だしいろいろあの、
ね、そうです
ごい、うん、役立つものなんだけど、まあ、とりわけ SNS がやっぱり人の時間を奪っちゃって、素敵な写真とか素敵なボディとか素敵なお顔の写真を見すぎてこう自己肯定感がどんどん下がっちゃうっていうあの研究結果が出てるので、それは本当気をつけた方がいいっていう話でしたね。私たちが思春期の頃ってなかったから、こんな
そうですね、電話はあの有線の電話しかなかった
そうそうだからね、同級生のあの子可愛くていいなとかね常に思ってたけど、世界中の人を比べるって本当にしんどいしきりがないし、
春季だったらそうかもしれないですね。
なんか今の若い人本当大変だろうなって思っちゃう。
なんか娘さんとなんか SNS の付き合い方ってなんかアドバイスされるんですか？
あ、ね、もう娘今小学校6年生で、もう何年も前からスナップチャット、はもうクラス全員やっぱりやってる感じで、そのグループクラスグループみたいなのがあるから当然みんなはねやっぱりなんか遅れを取りたくないしみんな入ってると思うんだけど、やっぱりなんかいじめとか、なんかちょっと暴言とかもあったりして、先生からメールが来たりもしてて、なんか昨日なんかちょっと揉めたみたいだけど今日関係者を集めて、クラス全員にあのその話はしましたからみたいな、
先生ちゃんとしてる、
そうすごい、そういうのは
気づかないかも。
なんかまあいじめとかに関しては、まあ、普段からゼロテランスって言って、もうゼロ絶対ゼロちょっとでもあの黙認しちゃいけないっていう方針なので、まあ、SNS とか今一番いじめの温床なので、あのすごい学校でも、あの教育はされてると思うんだけど、 それで、うちの娘の話に戻ると、なんか、まあ、クラス全員スナップチャットやってるんで自分もアカウント作るとか言って最初作って入ってたんだけど、なんか、まあ、ある意味賢いのかな、なんか全然興味なくなったみ て、全くアカウントだけあるけど全然ログインしてなくて、それは良かったなと思って。
なんかそのスマホのにもなんかそのシリコンバレーで成功してる人は自分の子息になんかのスマホ
を
制限するって書いてあって、
むしろあんまり触らせないみたいな、iPad とかもね。私たち騙されてるっていうか踊らされてるっていうか、まあ無知なままじゃいけないってことですよね。
でもなんかそのあっちの学校に通ってた人に話を聞いたら、そういう SNS とかあとそのデジタルとの付き合い方みたいなのが、その会社の人を招いて、そのなんていうか SNS 作ってる会社の人とかを招いたりして、そういうなんかガイダンスっていうか講義、
プチ講義、学校に
そう、あるらしくて、これはみんな現実とは違うんだよみたいなのを、その会社の人が自ら、
すごい言ってくれるんだ、なるほどね。そっか、まあスウェーデンでは多分それあの来たりね、シリコンバレー遠いし来たりってことはなかったと思うけど、逆にそのスマホのがこっちで出た時にもう学校関係者とかはみんな読んだと思うし、この本が逆にそのこれからの時代を生きるためのバイブルみたいな感じになって、ね、やっぱり全員知っておくべきですよね。実際にどういう付き合い方をするかっていうのは一人一人がね考えていくことだけど、まあ、こういう影響があるっていうのを知っておくことがまず大事。
耳とか目とか、なんかめっちゃ耳が痛いみたいな感じ
だけど耳も目も痛い言
っといた方が覚悟ができるっていうか、対処ができるかなって思います。
そう、あのスマホ全員否定の本では全然ないので、そこはね、安心して読んでます。
でも、なんか帯に脳みそにスマホがぶっ刺さって書いてある。
おさださん、共感しすぎ。この脳みそ私みたいな。私はそのスマホっていうよりはその運動の話でこの本に出会ってなかったら、あの PMS もねひどいままだっただろうし、めちゃめちゃ感謝してるっていうか、なんか、教祖様って感じですけど、この著者のこと。
でもなんか翻訳とかで一緒になることも多いですか、あのインタビュー翻訳とかで。
お会いして、なんかおかげさまで結構日本で注目されたので、日本のメディアから著者取材をしたいっていう依頼が結構いくつもあって、でそのたんびに通訳したりとか立ち会ったりとかして、なんかまた追加でいろいろお話を伺ったりして、
なんかいい話されました。
やっぱり毎回強調してたのが、なんかとにかくエビデンスエビデンスを探してから考えてくださいっていうことで、例えばその今日本だと教育現場にデジタルな教科書を取り入れるかどうかっていう話もあると思うんですけど、そのデジタルだから自動的にいいとか最新だからかっこいいとかそういうふうには考えずに、もうそういう本当にデジタルでも紙と同じだけの学習ができるかっていう研究はもうあちこちでされてるわけだから、その結果をしっかり読んでそれでも取り入れるかっていうのを、考えてくださいっていうことで、
考えてないってやっちゃいそう。
そう、私たち一般市民なんか本当になんか新しければちょっととりあえずやっといた方がいいとかっていう風にね、思ってずっと生きてきてるから、その辺も 目から鱗っていうか、それじゃいけないんだっていう、
なんかそういうおすすめさんにその先生だからこういうアナウンスがあるみたいなので、待機児童がいない本ですごく印象的だったのが、スウェーデンではルッキズム、見た目差別について日本よりもすごくモラルがしっかりしているっていう話、
そう、なんか今ね日本でもやっぱりやっとあのルッキズムっていうね言葉が聞かれるようにね、なってきたんですけど、私たちがね子供の頃とかまだ全然なんか女の子は可愛い方がいいって当たり前だったし、なんか高校はやっぱり白いワンピースで実践してたしなんかやっぱりなんかこう楽に生きていくためにはね、やっぱりその辺のルールは守っといた方がとか思って私も生きてきたんですけど、スウェーデンに来て最初に気づかされたのはその子供からだったんですけど、その保育園でまあいろんなママがいて、で、あのママすっごい美人だよねとかって一回言ったんですよね、子供に、日本語で、他の人には分かんない。
お子さん何歳の時？
その時、5歳とかかな、4、5歳で、で、そしたらなんかギロって睨まれて、私は褒めたつもりだったんですよ、あのママ美人だよね。ギロって睨まれて、え、なんかあの見た目がどう関係あるの？ってすごい怒られて。あんたそれで褒めてるつもりみたいな感じで言われて、あ、こういうこと言っちゃいけないんだと思って、スウェーデンでは保育園児でも知ってる、あの人の見た目についてちょっとけなすのはもちろんだけど、褒めるのも、褒めることでやっぱりあの美しさね、あの見た目に価値が生じるし、じゃあ美人じゃない、それ以外の人は美人じゃないくて価値がないのかっていう風になっちゃうじゃないですか。褒めるのも見た目褒めるのもいけないんだって初めて気づいてで、まあ、よく周りを見てると、まあ、みんなお互いをね、女同士とかでもあの職場の同僚とか褒めたりするんですけど、なんか顔とかスタイルを褒めることって絶対なくって、なんか、あ、新しい髪型すごい素敵とか、あ、今日の服すっごい素敵とか、すごい褒め合うんですけど、
この人が選んだものを褒めてるん
です、ね、そう雰囲気とかね、そっちを褒める、だから、その人が持って生まれたものをあの褒めるっていうことは、みんなしてないなってなんか気づいて、で、まあ、ここ数年はその普通にあのお洋服の広告とか見てても、あの下着の広告とかでもあのすごい、なんだろうな、あの、まあ、日本だったら多分まだそういうのはないかもしれないんですけど、まあ、いわゆる普通のスウェーデン人 の、 あのモデルさんサイズじゃなくて、もう普通のもうどこにでもいる方の体型のモデルさんを、あの使って下着モデル、あのブラジャーとかあのパンティとかを売ってるわけですよね。でなんかあとは私が見たのでは好きなブランドでは、なんかあのグレイヘアの綺麗なおばさまがモデルだったりとかして、もう本当になんかむしろ身近な、手の届かないモデルさんじゃなくて、そういう変化も、まあ、スウェーデンもね、もともとそういうのはなかったから、最近のここ数年の話なんですけど、あ、そうやってこう人々の意識が変わっていくんだなっていうのを感じましたね。
話戻っちゃうんですけど、娘さんは保育園でそういう風に習ったんですか？
ねえ、なんか言葉で人の見た目について言っちゃいけませんって言われたかどうかはちょっとわからないんですけど、毎日毎日こう先生やお友達といる中で、そういう常識みたいなものがインプットされて、まあ、そうやって、ね、子供の人格形成が行われていくんだなって思って、で、ね、あのスウェーデンでももちろ ん、 なんかディズニープリンセスとかやっぱり当時すごい人気あったし、女の子の中 で、であの保育園の先生に一回、なんかうちの子すごいディズニープリンセスが今好きでとかって言ったら、先生がなんか、いや、あの私たちはディズニープリンセスは良くないと思うとか言って、あのあれはやっぱりあの女の子は待つ側で綺麗にして待ってて選んでもらうっていう、あの、概念を植え付けてしまうからって言ってて、だから、まあ、あの例えばそうディズニー映画を保育園で見せたりとかはしてない そういうプリンセス系の話を読んだりとかもしてないだろうなと、
なんかそういう小さい頃からそういう環境でなんか育つと、なんか自分の見た目とかに対する意識とかもみんな違うんだなって思ったりすることありました？
やっぱり思春期になると、うん、絶対その口には出さなくてももっと私もああなりたいっていうのは絶対あるとは思うんですけど、うん、まあ、周りから基本的には言われない、うんうん、っていうのは大きい。まあ、今本当にクラスの半分ぐらいはやっぱり違う国からのルーツの子なので、本当に多様性、うん、まさに多様性っていう感じで、うん、ね、その美のなんていうんだろうな、こうあるべきっていうのもすごい一言ではね言えない状態だと思う。もう美しさだけじゃなくて、こうどう生きるべきかとか、まあ、その道徳的にその人を傷つけちゃいけないとか、みんな同じように扱うとか、そういうのは徹底して一貫してるんですけど、まあ、どういうふうに自分が人生を生きていきたいかっていうのは本当人それぞれで、何が好きでもいいし、どんなことにハマってるとか、まあ、成績がね別に良ければいいってもんじゃなくて、みんなそれぞれに同じ価値があるんだよっていう。普段からやっぱり大人の方が強調してるので、うん、そういう意味でもその見た目の多様性っていうのもやっぱり受け入れやすい土壌っていうのかな、うん、そこだけじゃなくてもう全体として、うん、そういう風に持っていってる時代なので、
うん、なんか北欧ミステリーを見て、うん、見たり読んだりしてると、なんか年が上の女性がすごくなんか生き生きしてて、なんか変に自分を恥じてなくて、
うんうんうん、
っていうのがすごく私は結構最初に見た時カルチャーショックだったんですけど、
うんうん、
そういうのって実生活でも感じますか？
なんかそう、もう何歳だからこれはできないとか、そういうふうに言う人はいないですよね、うん、なんかまあ、今昔からよく言われるけど、おばあちゃんとかでもすごいこう 胸元のね開いた服とかを着て、まあ、すごい綺麗に日焼けしてこうそばかすとかいっぱいある感じのこうガーッとこう胸を大きく見せたりとか、短いワンピースだったりとか、日本だったらまあその年齢の人は着てないかなっていう服を別に普通に着てるし、それで、まあ、それは本当に若い人で、例えば体型的にぽっちゃりめの人が短いスカート履いてたって誰も言わないし、別にもう全然見慣れた風景なんて何とも思わないし、もちろん何も言わないし、なんか私最近ルッキズムの本を読んだんですよね。
訳してほしい、訳してほしい。
ね、本当訳したい。こうなんかね、何冊も何冊も、
本当に訳してほしくて、結構いろいろ探してるんですけど、本当にすごく学術的だったりとか、なんかなんだろう、普通の なんて一般の人がぶち当たるようなルッキズムの例とかとはまた違って。
なるほどね。
なんか、なんだろう、みんなこれ読めばみたいな風に言えるようなものがそんなに多分まだなくて、だからこれはそういうルッキズムに対する本があるんだったら久山さんに訳してもらいたい。
いや、本当スウェーデンでは 何冊かいろんな本が出てて、うん、なんかインフルエンサー的な、うん、人たちもいて、まあ、スウェーデンでもねルッキズム自体は結構新しいとか、まあ、さっきも言ったようにね、広告にそういう人たちがモデルさんが出るようになったのここ数年の話なんで、結構新しいことで、
そう、読んだ本の話、読んだ本の話。
あ、そうで、そのうちの一冊を私がなぜ読んそれを選んで読んだかっていうと、うん、子供にルッキズムをどう説明するか。
え、めちゃそれはめちゃ
いい本だったんですよ。
誰か、誰か、
誰か なんか良さそうな出版社さんいたらぜひ。そうで、あのこれはちょっと重要なテーマなんではないかと思って、読んでみたんですけど、あの、まあ、スウェーデンではね、ルッキズムっていう言葉は多分使ってなくて、ボディーポジティビズムっていうのかな、英語で、まあ、同じことですよね。あの自分の体を肯定的に受け止めようっていう。で、あの、まあ、そのインフルエンサーにもなってる人で、あのインスタとかもあるんで、もしよかったら後でね、リンクとか送りますね。で、あの彼女自身、まあ、もともと、まあ、あの体質的にぽっちゃり気にぽっちゃりしてて、で、あの、まあ、ずっとだから人生すごい太ってる人っていう風に扱われて生きてきた人で、まあ、多分私たちと今同世代で子供がいる人なんですけども、あの、まあ、確かに太ってたけども運動もすごいしてきたのに太ってるっていうだけですごい、あの、怠惰な人、レイジーな人だっていう風に決めつけられて、いつもそういう風に見られてきて、で、あの、そうやって傷ついて大人になった人っていうのは、あの、そういう世間から押し付けられてきたその価値観っていうのも完全にインプットして育ってしまうんで、自分の子供に同じ辛さを味わわせてしまうっていう危険性があるわけですよね。自分がやっぱり、あの、それで辛い思いをしてきたから、子供にはすごい食事制限させたりとか、そういう例はもう、そういうなんかもう聞いてて涙が出そうな例って本当いっぱいあると思うんですけど、で、まあ彼女自身、まあスウェーデンでね、育ってるんだけど、やっぱりちっちゃい頃はディズニープリンセス、まだ、しかもアナ雪とかのずっと前で、こう本当に王子様待ってるだけのお姫様の時代じゃないですか。で、それで美しければ王子様に選んでもらえるとか、なんかまだその時はスウェーデンでもなんか保育園でなんか美人コンテストの真似事みたいなのとかもあったらしくて、今はもう絶対そんなことありえないけど、なんかすごい男の子たちから笑われながら最下位になった思い出とか、で、その、まあ、彼女の、あの、アドバイスとしては、で、やっぱりその、あ、ごめんなさい、そのお子さんがやっぱりちょっと今思春期に差し掛かって、やっぱりちょっとぽっちゃりしてて、学校の保健の先生からも、あの、太りすぎだからちょっとなんとかしてくださいとか言われるんですって、今でも。で、まあ、あの先生たちにしたら、まあね、あの健康のためにも良かれと思って言ってるのかもしれないけど、それでもう本当にその若い子たちの心を破壊してしまって、結局摂食障害になるわけですよね。で、あの彼女のアドバイスとしては、あの、例えば、あの、子供にね、あの、私太ってるって言われたら、あの、太ってないよとかいう風に否定しては絶対いけない。
そっか、言っちゃいそうだな。
そう、否定すると太ってることは悪いっていうメッセージを伝えてるわけじゃないですか。で、そういうで、彼女自身は、まあ、結構いいお母さんだったみたいで、あの、水泳の授業でね、やっぱり裸見られるのがどうしても嫌で、子供の時でパニック障害を起こしてたぐらいなんだけど、お母さんに言ったら、お腹を大きくして堂々としてなさいって言われたらしいんですよ。で、あの、お腹引っ込めて着替えなさいとか、あの、個室で最後に着替えなさいとか、そういうんじゃなくて、堂々としてなさいって言われた意味が、まあ、自分はまあ大人になってからすごくそれが大事だったっていうのが分かったっていうふうに言ってたりとか、あと、なんか、例えば彼女がまだ保育園に行ってた時に、あの、スウェーデンってよく、あの、ノロが流行るんですよ、冬に。でもみんなすごいお腹壊したり吐いたりして、こう3日間ぐらいひどい状態になる。すごい映りやすいから、保育園で流行るとこうみんな映って、こうなんか、あの、学級閉鎖気味になるんですけど、あの、その時にちょうどなんか別のお友達のパパが迎えに来て、で、あの、まあ、ノロにかかっても別にいいよみたいな、ちょっとラッキーぐらいかもみたいな、あの、夏休み前に体重が減ればラッキーだしみたいな感じで、ジョークで、軽いジョークで言ってたのを彼女は子供心に、で、いや、痩せてる方がいいんだっていう風に思って、まあ、彼女も結局、あの、食べたら吐くっていうのを繰り返すようになっちゃったんですけど、なんかそういう軽いことぐらい自分も絶対言ってるような人生でと思って、うん、なん か私この本を読むまで自分はなんだろう、別に子どもの頃から特に可愛かったわけでもなく、あのどっちかっていうと被害者だと思ってたんですよね、ルッキズムの。でもこの本を読んでなんか自分も全然加害者じゃんって思って、それをあの子どもにまでやっては本当にいけない、自分の子どもも他の子どもも。でまああのまあ、最初読み始めた時その太っててあの自己肯定感が低い人向けの本かなって思って読み始めたけど、全然自分が読まなきゃいけなかった本だっていうのをすごい思ってですね、あのこれもだから本当にあらゆる層の人たちに読んでもらって、男性にもですよね、男性こそ多分いろいろ気づかずに言ってるお父さんとかもいっぱいいると思うので、
ルッキズムのことについて話してもなんか真剣に聞くのって女性で、結構男性はなんかあんまりいないなって、美容だからかもしれないけど、
なるほどね、男性は男性でね、いろいろ苦労とか、うん、なんだろう、身長とかね言われたり、
男性の場合はなんか、複雑で見た目なんか気にしたら男らしくない
っていう話し仕方も
みたいなの、なんかそういうジレンマがなんか個人個人のブレンドでくすぶっているみたいな、
それも本当気の毒だと思うので、女子の方もねもちろん対応を気をつけないといけない部分はすごくいろいろあると思う。それってね、あのいやでも男だし見た目なんか気にしなくていいみたいな感じで、そのモヤモヤに蓋をしてしまうと、それはそれでなんかまた
外に落
としてきて、でそれがまあ逆に女性に向かったりとか他の人に向かったりとか、なんか、よくないですねその循環は。
それをなるべく早くやるよ。どういうふうになったらいいな。
ねえ、本当こういう本大事ですよね。もうこれ一冊だけじゃなくて、本当いろんな人がいろんな立場から書いてる本があると思うので、
そういう本もすごい必要だと思います。
今ですね。ちょっと頑張って。
ブートキャンプは
始まる。ブートキャンプ。ブートキャンプ終わったら必ず。
なんかなんだろう、その本を読んでみて、じゃあなんかなんだろう、読んでみてプラススウェーデンで暮らしてみて、なんかそれまで思ってたなんかこういうのが美しいみたいなのって全然変わりました。
あー変わりましたね。なんか、どう変わったかっていうと、多分なんだろう、美しさって多分日本にいた時はなんか周りが決めてたこと、男性の目であったりとか、社会的な、これが美しいっていう価値観であったりとか、それって大体メディアが、雑誌が作り上げる、理想像みたいなのを、真に受けてた部分があるけど、こっちに来てからなんか、自分が好きなファッションだったりとか、自分が心地いい状態だったり、お化粧だったりとか、でそれで、いいじゃんっていう、なんか別に周りに何も言わせないぞみたいな、こう自信っていうのかな、堂々としていられる、
周りの人が私が美しいかどうか周りの人が決めるもんじゃないっていう、
言わない
し言わないのか、
実際言われないし別に、だから、みんながみんなに対してそういう、配慮を持って接していけば、そういう風な気持ちにもなれるのかなと。
なんか日本だとそういうルッキズムみたいな感じがなんかここようやくちょっとなんか聞こえてきたみたいなところで、そのなんだろう、スウェーデンでそういうなんか 美人コンテストを保育園でやってた国がそういうのは良くないんだって気づいて、うん、今の状態になるまでどのくらいの時間が必要だったか知りたい気がする。
ねえ、うん、もう1世代かな、うん、この30代だと思うので、小さい時はもうそういうことが横行してたわけですよね。
うん、1世代で変えられるってことですね。
そうだね、だから辛かった世代、私たちの世代がもうこれは子供には味わわせたくないっていう一瞬かな、うんうん、
じゃあ頑張らないとね、
私の世代この自分が受けてきた負の連鎖を子供に引き継がしてはいけない、うん、まあね、ルッキズムだけじゃなくて他にもいろんなことあると思うんですけど、うん、
性差別とかはどうですか？
あ、それはね、なんかもうタブーなんですよね。法律でももう決まってるし、
うん、どんな法律？
あ、なんかその男女で、あの例えば男子校とか女子校とかもあってはいけないんですよね、うん、性別とかでこう生徒を選んじゃいけないし、うん、まあいろんな法律でその、うん、性別でこう、うん、変えちゃいけないっていう、まあ、それでもやっぱりね、女性の方が少しお給料が低かったりとか、やっぱり女性の方が育児休業日数取るのが多かったりとか、もう全く平等っていうわけではないんですけども、それでもやっぱり社会自体がまあ女性を応援してくれてるので、やっぱり管理職とかに女性が多い企業の方が、あのもちろんイメージはいいし、政党でもね、やっぱりあの女性が多い方がイメージがいいし、うん、なんかそういう意味では活躍できる土壌がしっかりあるので、まあ、男性から見たらなんか女だからって出世できたみたいな、ね、妬みとか、まあ、実際そういう場合もあると思うんだけど、うん、そういうのもあるぐらいで、まあ、でもそこまでしてやっていかないとなかなか平等っていうのには達せないんじゃないかなって、うん、なんかね、いきなり、はいどうぞ、あの男性と同じように活躍してくださいっていきなり女性を社会に出したって、あのそれでも女性はやっぱり、ね、子育てとか家事の時間は多いわけだし、それで男性と同じように対等に戦ってください、あダメなんだったら出世できませんよ、それってちょっとやっぱり違うと思うので、
なんかそういうスウェーデンの法律とかがどうなっているのか、あの会社の中とか政党の中でどんな施策があるのかちょっと、
いろいろね、またね、そうね、具体例を出して話した方が、
ね、そうですね、
やすいかな、こういう職場でこういう感じで、機会があればぜひそういう
第2回ね、ちなみにね、この、 あの私のポッドキャストはなんかなんかコスメで、
あ
の
あコスメ
ちょっとだけ申し訳程度かもしれないんですけど、でもいいですか？
はい、そう、なんか私が最近見つけて気に入ってたコスメが、あのアイスランドのやつで、ちょっとなんか実はなんて読んでいいのかもよくわかんないんだけど、アイスランド語なので、
アイスランドは水がいいっていうので、アイスランドの水をあの成分として配合してるブランド結構多いです。
あ、そうなんだ。そう、なんかスペルで言うと SO の上になんかチョンってついてて、うん、LEY、うん、
それいいみたいです。
多分わかんないけど、でなんかあのもともと女優さんをやってた方が引退されて、なんかおばあちゃんかな、がなんかハーブのなんかハーブで人を治癒したりとかしてた人なのかな、昔で、なんかそれで彼女もハーブとか大好きで、自分でハーブ畑とかを作って収穫して作ってるお化粧品のシリーズなんですよ。だからなんかこう大自然のパワーがいっぱい入ってるのかなっていう感じ。
そのこのなんか仮にソレイとして、ソレイの、
うん、仮にですね、
何を使ってるのか。
あ、私が使ってるのはなんか、これ何なんかオイル、顔に塗るオイル、
オイル、
あと体用のボディオイルも使ってて、やっぱハーブのすごいいい匂いだし、なんかナチュラルなところが気に入ってて、なんかあの他の化粧品は他のブランドのも使ってるんですけど、うん、なんかこうなくなって新しいの探そうかなと思った時に、最近はやっぱりあのオーガニックっていうキーワードで探してしまうかな、なるべくなんかあの余分なものを、体に取り入れたくないというか、
あとで検索しています。
検索してね、日本で買えるのかもちょっとよくわかんないんです
けど、あと最後にちょっと実はもう1時間ぐらい経ってて、
ごめんなさい、ペラペラ喋っちゃった。
あの、あっという間でしたね。
ね。
なんか、これからどんなルッキズムの方はぜひ訳していただきたい。
はいはい、
これからどんなジャンルのものをあのやりたいなとか、なんかあるんですか、そういう。
ああ、なんかあのもう一つプロジェクト進行中なんですけど、うん、あの子供に、まあ、今日ねずっと話してきたようなこととかを子供にやっぱり伝えたいなっていうのが、直接伝えたいなっていうのがすごいあって、でそういうメッセージを含んだ本をあのいくつか訳していきたいなと思ってるんですけど、もう一つ決まって夏ぐらいに出るのが、あのなんかサピエンス全史っていう本あったじゃないですか、私あれすごい感動して、人間をねちょっと全然違う方向から見て、あの、まあ、弱者の視点だったりとか、あの人間ってこんなひどいことをしてきたんだとか、それを今お互いにもやってるし、それでいいのかっていう、あの問いかけもある本で、それのあの子ども向けにあのそれを説明した人類の歴史ですね。
面白そう。
進化のところから、もうあのお金とは何ぞやとか、政治とか民主主義とは何ぞやっていうのも分かりやすく説明
した。もうそれも訳すのめっちゃ大変そうですね。全史
そうね。あの専門的な部分は専門家の、日本の専門家の方にお願いして、間違いないかっていうのを、訳の間違いはないかっていうのを。うん、でそれをまずすごい楽しみに、ではあの発売を楽しみにしているのと、あとあのこのスマホ のジュニア版みたいなやつもスウェーデンで出てるんで、やっぱこれもね子供にちょっと絶対、子供たち日本の知ってほしい、
次世代に意識が、
そう、他にもね、もう本当それこそルッキズムとかもなんか子供向けの本があったら、そういうのも訳したいなって思ってます。
なんかそういう、とにインテリアの北欧ミステリーも、そういうなんていうか、スマホのも自動書もって、結構ジャンルが広いじゃないですか。それでなんか大変なこととかはいっぱいありますか？どうしたらそんなジャンルまたげるんですか？
わかんない、どうだろう、ね、大変、大変、
でも興味があることなんですね。
そうね、あの、まあ、小説はまた別ですけど、ノンフィクションとか児童書っていうのはやっぱり伝えたいことがはっきりしてて、それが自分の伝えたいことと同じだから、まあ訳してるっていう部分があるので、まあ、その世代に合ったして、もう本当にあの一番伝わればいいなっていう日本語を選んでいってる感じかな、まあ、小説はねまた娯楽だから、またちょっと違うことを考えながら訳してるんですけど、
本当にいつもありがとうございます。
こちらこそね、久しぶりにゆっくりお話でき
て。いや違うんです、あのいつも翻訳してくれてありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。いつも読んでいただいて、本当にそうやって読者さんのね感想を聞いているのが何よりも励みになるので、
感想をちゃんと投稿するようにしますね。
ありがとうございます。ね、この間もトーベ・アルステルダールの海岸の女たちの感想をね、載せていただいて、さすが長田さんの視線はやっぱいいなと思って。ありがとう。
というわけで、スウェーデンから久山陽子さんにご登場いただきました。久山さんの最近の訳書、フリーダム・ラムステッド著、北欧式インテリアスタイリングの法則、これはフィルムアート社から出てる、フィルムアートから出てるのと、あとは久山さんの、エッセイ、スウェーデンの保育園に待機児童はいない、移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし、これは東京創原社から出ていて、で今大ヒットしている新潮新書のアンデシュハンセン、スマホの、これはめちゃ売れてるやつですね。あとまだあります、草原推理文庫から、北欧ミステリーの最新訳書ですね、レイフ・ジ・ダブリュ・ペーション、平凡すぎる犠牲者っていう、これクセモノ揃いの刑事たちが、事件に挑むという、見習い警官殺しに続くシリーズ第2弾、待望の第2弾です。はい、で今日の内容は、なんかなんかコスメの、メールニュース版の、なんかなんか通信で、詳しくというか、そのいろんな、リンクとか貼りながら振り返りたいと思います。ちょっと時間が空いちゃうと思うんですが、私のツイッターやインスタグラムのリンクのところに、なんかなんか通信の、リンクも貼ってあるので、プロフィールのところにね、ぜひチェックしてみてください。それではさようなら。